今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書7章13節から20節までです。マタイによる福音書7章13節から20節、はじめに、14節までをお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日もあなたの命を得させてください。ここに集いし生徒たちはあなたの命を求めるために今ここにこうしてきております。ですよ、どうか世の多くの人たちのように滅びに至るもんではなく、ただイエス・キリスト、このお方、ただこのお方のみを見て死体求めて、そうして命に至る道をしっかりと歩み、この道から右にも左にもそれず、あなたに行き着く、そして後には栄光とまた豊かな命をたくさん得て余りある生徒たち一人一人でありますように。今日この語るしもべの唇を清め、あなたが整えてください。あなたの命を余すところなくしっかりと語り尽くすことができますように、また今ここの生徒たち一人一人を父親によって清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この三条の説教の中でもですね、結構有名な御言葉が続いているんですけども、今日は、特にこの狭い門から入りなさいということと、また、15節以降のところは偽預言者たちに気をつけなさい、ね、偽預言者、昨日の朝の争点でも行いましたし、昨日配信したメールでも非常に詳細にですね、偽預言者の、特徴を記しており、ですから本当に何か今偽預言者に対して気をつけることが旬なのかもしれないですね。とにかくその前にですね、まず狭い門から入るべきことを主はここで命じております。私はここをですね、小学校低学年の時にこの御言葉を聞いてですね、あ、キリスト教の道はなんか狭いんだ、狭苦しいんだ、でそれで何か苦労しながら我慢しながら行かなくてはならないのかな、思ったものですけども、でも今にして思えばですね、確かに狭いです。だって救いはイエス様しかないんですから。でそれで、滅びに至るものは確かに広いです、ね、滅びに至る人たちは、ね、イエスでもいい、アラでもいい、ブッダでもいい、ね、それで、山は、ね、入り口はたくさんあるんだ、ね、広いもんだ、しかし山のてっぺんは同じなんだ、そういうことを言ってる人が多くいるんですけども、でも ここの御言葉に反してますね。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は広い。命に至る道は果たして狭くて窮屈なんでしょうか。でも確かにですね、命に至る門は狭いです。イエス・キリストお一人です。そして御言葉の道からね、右にも左にもそれてはならない、御言葉の道から離れてはならない。これはある見方をすれば確かに狭く見えるかもしれないんですけども、でもですね、その狭いの道の中に世界が詰まってます。四次元ポケットってありますね、なんかドラえもんの動画の中で、あのドラえもんのお腹に収まる小さなポケットですけども、その中に、ね、何百種類という機械が、ね、有用なものが詰まっております。御言葉はですね、表向き小さいです、狭いです。でもその中にですね、ありとあらゆる命、ありとあらゆる恵み、祝福、幸い、喜び、それが満ち満ちているんです。 確かにですね、御言葉から右にも左にもそれてはならない、それに対して窮屈を覚える人もいるかもしれないんですけども、でもその御言葉の中には世界が詰まってます。いや、世界以上のお方が詰まっております。イエス・キリスト、御言葉なるイエス様は、たとえそのお方をですね、世界を書物としても書き切ることはできない、全世界を図書館の書庫みたいに、書き物を収める場所としても、世界も宇宙もこのお方について、書き尽くすことはできず、入れ尽くすことはできない、そのようなお方です。確かにですね、初めの取っかかりは狭いものです、他の多くの人たちは何でもあり、救いは何でもあり、あの神この神もいいじゃないか、いろんな道がある、性的には、男同士愛する道もあり、女同士愛するのもありで、なんかそういう、何でもあり、何でもやっていいんだ、でもその行く先は滅びですね、命を生み出すことはないですね。また他にも、夜中の、お酒を飲んでもいい、タバコを吸ってもいい、何でもかんでもやっていいんだ、その道は一見魅力的で楽に聞こえます。確かに楽です。でもその行く先は滅びに至ってます。性的な享楽とか、今のメディアを見ますとかなり聖書から離れた性的なありさまですけれども、しかしその行く先は滅びに至るものです。御言葉はですね、でも確かに狭いもんです。でも確実な道です。行く先にですね、広いもんであり、広い道でありで、ありとあらゆる享楽が詰まってる。でもその先は、いつ落とされるか知らない死の落とし穴があって、でそれである時降っていなくなっちゃって死んでしまう、そういう滅びに至る道と、そんな落とし穴の一切ない、もうこの道に行けば確実に永遠の命に至る狭い道、それでしたら皆さん一体どっちの道を取るでしょうね。皆さんはぜひ命の道を選び取ってください。この道は、やがて広くなっていきます。そしてその道は本当にあらゆる楽しみがあります。その道はたとえ砂漠のようなところがあったとしても、そこをその砂漠のようなところでさえもですね、泉を湧くところとします。イザヤ書の35章に特にその様子が書かれております。イザヤ書の35章を開いてください。イザヤの35章、一節からお読みしていきます。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る、神は来て、あなた方を救われる。その時、盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。 そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。アメン。ね、この道はですね、楽しみと喜びがついてくる道、嘆きと悲しみは入れない道です。ね、8節見ますと、そこに王子がありと、ね、大きな道のようですね。これは先ほど確かに狭いもんであり、そしてそこを通る道は、狭い、ある人の 見方からすれば狭いということを冒頭でお読み、説明しました。でも御言葉の中には全てが詰まっている、世界が詰まっているとも申しました。広くなっていくんです。その道をですね、歩んでいるうちに、その道が実はとてつもなく大きな安全な道であることをだんだんその人は見出していくんです。真理の道を歩んでいくうちにですね、もうそこから右にも左にもそれたくなくなってくるんです。世の中の人から見ればですね、なんであいつは、ね、御言葉から右も左にもそれないであんな狭い道を歩いてるんだって見えます。でも本人にとってはですね、もうありとあらゆる幸いと祝福の道の大通りの中央を歩いてるようなものです。滅びに至る道は大きく広く、大勢の人たちがそこを通る言ってますけども、逆に言えばですね、真理に至る道っていうのは余計な人たちは入り込まないんですよ。その道は、ね、ただ贖われた者たちだけが進む道、ね、旅人も愚か者もこれに迷い込むことはないと書いてあります。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない、ね、滅びに至る道には獅子もいます、猛獣もいます、旅人も愚か者もたくさんいます。でもこの、ね、主が示された命への道、狭い門から入るイエス・キリストという門から入る道、そして御言葉から右にも左にもそれないその道は、猛獣もいない、獅子もいない、ね、愚か者も迷い込むことはない、そのような道です。そしてそれは贖われた者たちの道です。彼らには楽しみと喜びがついてもあります。ね、御言葉は本当に楽しいですね。御言葉を宣言する祈りで互いに送り合うのはとても麗しい様です。とても喜びに満ちています、ね、こんなに、幸いで祝福でいいんだろうか、ね、一節の方を見ますと、ね、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、ね、盛んに花を咲かせ喜び勇んで歌う。ですから本当に花が咲く道なんです、ね、ブロッサムウェイなんです、その道は。そしてそこには栄光があります。またその道はしっかりとした道です、ね、滅びに至る道には至る所に落とし穴があって、ね、人は突然いつそれに落ちるかわからないような不安定なものですけども、でもこの狭き門からの道、御言葉の道は決して落ちぶれることはありません。命に至るんです。そしてその道を歩んでいくうちに、ね、盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられ、足内は鹿のように飛び跳ね、推しの下は喜び歌うようになる。癒しがあるんです。そしてますます霊的にもですね、目が開かれ、霊的な耳も開かれていきます。そしていかに荒地で荒野のようなところであっても川がその中で流れるようになる、ね、イエス様についていく道、それは時に死の影の谷を通らされることがありますが、しかし災いは恐れません。イエス様がいつもついておられるからです。イエス様の無知と杖、それによって正しい道に導かれ、また猛獣とかそういう敵は、ね、イエス様のその 武器によって追い散らされます。そして そこは喜びのところ、楽しみのところ、花咲く道になっていくんです。だから狭い門から、要するにイエス・キリストという誠の門から入り、そしてそこを進んでいくべきです。世の中の人たちはですね、別に救いは、ね、他にもいっぱいあるじゃないか、何イエス様しか救いがない、固い、ね、そういう風にですね、人々は門の広いことを誇り、そして私たちのことを門が狭いと言って下げすむんですけども、でも大いに結構です。イエス・キリストだけ、このお方にあってこそ真理の道があるわけです。さて、続いて、マタイの7章15節以降に移ります。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。アーメン。ここでは偽預言者に気をつけるようにというイエス様の言葉です。彼らは羊のなりをしてやってきますが、しかしうちは貪欲な狼、貪欲な狼なんですね。貪欲なんです。偽預言者というのはあれもくれこれもくれっていう感じなんですね。表向きは羊です、なんかこんな可愛らしい人があんなことをするなんてっていう、そんな感じなんでしょうね。でも偽預言者かどうかは、これは身によって見分けることができますとイエス様は教えています。ちなみに昨日の朝の争点でもですね、新明記の、公開メッセージで、順番に、新明記の昨日は18章だったんですけども、そこでも偽預言者はの見分け方ということで学びましたね。覚えてる方いるでしょうか。偽預言者を見分けるコツの、まず一つ目が、キリストを明かさない人は偽預言者です。ですから
言ってることとやってることを比べてみて、身があるかどうかを確認する、
そうです。イエス・キリストの身、イエス・キリストのご性質、イエス様の品性、それを醸しているかどうかが大事ですね。だから私預言者と言っておきながら、なんか聖霊を受けるよとか言って変な霊をですね、受けて、それでなんかわけがわからない、そういう風になってはいけない。偽預言者の見分けるコツのもう一つがですね、秩序があるかどうか、預言者の霊は預言者に服従するものであると、第一コリントの14章に記されている通りです。神は混乱の神ではなく秩序の神であると書いてあります。ですから預言者の結ぶ実、それは秩序正しいものであって、混乱をきたらせたりするものではありません。偽預言者のその預言がによってですね、生徒の交わりに不和が生じたり混乱が生じたりですね、礼拝が邪魔されて、礼拝の途中に私神から示されましたとか言って、なんかこういうことをすることを示されましたとか、変な、大声でなんか変なことをしたりとか、そういう混乱の神ではないんです。神様は、預言者の霊は預言者に服従するものです、俺は神からこう示されたんだよ、なんか文句あっかとか、そういうことを言う預言者はちょっと疑うべきですね。まず、昨日学んだところによりますと、預言者、偽預言者を見分けるコツの一つは、イエス・キリストを証しするかどうか、イエス様のご性質に合ってるかどうか、その預言者にあなたの言ってるそのイエス様、あなたが連発してるイエス様のイエス様言ってるけど、そのイエス様ってあなたにどういうお方なのかちょっと聞かせてもくださいって、そういうふうに聞いてみるといいですね。 自称預言者を称している中にもですね、あなたのイエス様はどういうお方かちょっと説明してくださいって言われた途端ビクってなってしどろもどろになってわけのわからないことを言い出す人もいるんですね。イエス様でさえ、イエス様をさえですね、まともに説明できないような預言者の言葉を言うことは聞くべきではないですね。イエス・キリストをしっかりと証しできるか、ね、イエス様、人となって来られたイエス様、十字架につけられて死んで蘇られたイエス様、今天に昇られて全能の父なる神の右に座しておられ、生ける者と死にたる者と裁いておられるイエス様、このイエス様をですね、証しできないような人は、その預言には従ってはいけません。また、預言者のはですね、偽預言者は、言ったことが成就しません、ね、例えばあなたは、ね、35歳までにこれこれの人と結婚するだろう、主が言われるとか言ってですね、でも35歳になっても結婚できないような、そういうことを言う預言者はですね、まあちょっと、偽ですね。まあ、もっとも偽預言者とかね、そういうものの中には、預言を成就させるものもおります。終わりの時代においてはできれば先民をも惑わそうとしてですね、偽預言者、偽キリストが大勢現れてきます。その場合はですね、見分けるコツとして今日のこの箇所ね、身によって彼らを見分けることができますと書いてありますね。身です。イエス様は命なるお方です。イエス様の結ばせる身は命、光、健やかさです。ですからね、その自称預言者がですね、なんか病気がいつまで経っても治らないとか、ね、あるいはとてもなんか社会的に貧しいとか弱々しいとかね、暗闇の中に真実があるんだとか、なんかそんなこと言ってる預言者、ちょっと要注意ですね。御霊の実、それによって見分けることができます、ね、あなた方は実によって彼らを見分けることができる。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがない、ね、同様に良い木は皆良い実を結ぶけれども、悪い木は悪い実を結ぶ。ですからですね、ブドウはどうあがいてもアザミの実を結ばせることはできませんし、ね、イチジクはどうあがいても、ね、アザミからは取れません。アザミはアザミの実しかならせないんです。ですから実によって見分けることができるんです。その人の言ってること、言葉よりもその人の実、結んだ実ですね。その人が、自称預言者が、ね、あの悪いものを結ばせるのであれば、その人は悪い、元が悪いんです。どういう実、どうやって見分けるか、ね、ガラテアの5章を書いてありますね。ガラテアの5章に、肉の実と、御霊の実のリストが現れております。ガラテアの5章のですね、まず、19節から21節までが、肉の行いの実のリストです。ガラテアの5章の19節から、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アメン。ですからですね、自分は預言者だ、あなたの導き者だって言ってる自称指導者がね、もし争いとか敵意、憤りをの実を結んでいるようであれば、ね、ちょっと何か言われててもすぐに怒り、カッとなる。で、ある人とある人を敵対させ、分裂分派させる、ね、そういう、ね、ここにある実ですね、それを具体的に結んでいるようであれば、ちょっと疑った方がいいですね。 その自称導き者は明帝遊興に放棄ている、ね、そういう場合も、まあ、肉の実を結んで御霊の実を結んでないですね、茨やアザミの類を結んでいるわけです。またその人が不貧困、汚れ、公職、そういう性的な堕落をしているようであれば、その預言者、導き者は変な実を結んでいるわけです。こういった実を結んでいるようであれば、その人に直接言ってですね、あなたはこれこれの実を結んでいる、ね、あなたは不貧困、汚れ、公職の実を、肉の実を結んでいるから、ちょっとあなたからは離れさせていただきます、どうぞと言えばいいんです。あなたはね、妬み、争い、そねみ、憤り、それを生徒の交わりに促している、だからちょっと私はあなたから離れさせていただきます、あなたの導きにはもう、関わりません、ね、そういうふうに言うことができるんです。これが身によって見分けて、そして身によって判別しなさい、そういうことですね。でも本当の預言者はいます。本当に、私たちが聞き従うべき預言者、それはですね、良い実を結ばせております。その良い実、それは御霊の実ですね、それが22節と23節です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ね、この御霊の実、ね、その導き者、その預言者は愛がある、喜びがある、ね、平安がある、寛容さがある、親切がある、ね、善意に満ちている、誠実である、柔和である、自制がある、ね、そういう導き者、そういう預言者の言葉は聞き従うべきです。御霊の良き実を結んでおり、その人の元が確かにイエス様から来ているのだと、ね、身をもって分かるからですね。こういうわけで、偽預言者かどうか、それを見極めるコツ、それは身によって判別します、ね、預言者が言った通り、あるいは、ね、終わりの時代には先民をも惑わそうとして偽預言者が大きな印とか不思議なことをしてみせますけれども、そういう印とか不思議を見て従うと罠に陥ります、ね、不思議なこと、こんな、不思議なこと、あの人の言ったことは当たった、ね、そういう導きに従ってではなく、むしろ身を見てください。その人の身、ね、愛とか喜びとか平安が、ね、そういう身を、良き身を結んでいるのであれば、ね、その人は確かに主から主の使わされた預言者だ、そういうふうに見分けることができます。どうか皆さんはしっかりと御言葉にとどまって、そして何が良いものであり、何が、ね、主にあって間違ったことなのか、しっかりと御言葉によって養われてください。命に至る門は、まあ、狭いように見えます。御言葉ですからね、イエス・キリスト、このお方のみですから。でもこのお方によってしっかりと養われて命で満たされていく人は、その行く先は本当に花咲く道です。潤いの大きい道です。また、愚か者や、旅人とか獅子とか猛獣が入ってこれない道です。その道にあってしっかりと歩み、そして命が御言葉によって養われて、そして御霊の実をしっかりと結んで、ね、皆さんはその道を歩みましょう。そして、ね、預言者、自称導き者、その類が現れた時は、ぜひ身によって見分けてください。御霊の実、それを結んでいるかどうかですね。またイエス・キリストの品性、イエス様の成り立ち、それをしっかりと表しているかどうか、どうかそれによって判別して、そして決してもはや皆さん惑わされることなく、しっかりと御霊にあって歩み、イエス・キリストの道を右にも左にもそれることなく、命へと続く道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ、愛する様、今日もあなたが 明確に導きを与えてくださったことを感謝いたします。真理への道はただイエス様あなたのみ。御言葉から右にも左にもそれの道、それは世の人が見れば狭い門、狭い道に見えますけれども、しかしそれによって養われている人にはその中にさらに大きな世界が広がっていることに気づきます。どうかこのあらゆる良き幸いに預かって、御言葉によって正しく清められ整えられ、導かれ、あなたにあって良き道を歩んでいくことができますように。もはや偽の導き者や自称預言者に惑わされることがありませんように。そしてこの終わりの時代においては、しっかりとあなたにはしっかりつながり、良き実を結んで歩み、そして幸いと祝福、花咲く道、喜びと笑いで満ちた道をますます歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。